Strombat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time?
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
フォトムービー、お相手はアンちゃんと
アッサンです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。いろいろですね、なんか撮影スポットをちょっと何かないかなと思って調べていたらですね、新潟県が結構ダムの情報をしているのかよくわからないんですけども、ダムの周辺見どころ情報っていうサイトがあるんですね。うん、新潟県で出してるんですけども、こうなかなかよくできてまして、そのダムとですね、地図とかですね、その周辺の見どころ、なんか絶景ポイントみたいなところも写真で載っててね、なかなかこれ写真撮るのも良さげなとかですね。うん、
なんかダムの見どころっていうあたりがすごいですね。
ね、なかなかすごいですよね。うん、
まあ、ダム単体で言ったらみんな一緒じゃないかって気はするんですけど、うん、やっぱちょっと違うんでしょうね。
やっぱ違うでしょうね。なんかこう作りとかやっぱり、まあ、形デザインもやっぱ結構違うんですかね、やっぱね。うん、見てみると、うん、
で、うん、あとやっぱりダム周辺言ったら大体その緑豊かなところっていうのが多いから。
あ、そうですね。うん、ね、
結構景色が良かったり、うんうん、その周りになんか自然公園があったりとかね。
そう、最近なんか綺麗に整備されてますもんね。
う
ん、
そうですよね。まあ、うん、これから暖かくなってくるシーズンにはいいかもしれないですね。
うん、これからじゃあそうですね。はい、
まあ、間違っても冬は行かない方がいいですよ。
う
ん、
そうですね。
何回もちょっと番組で言ってるんでもう言わないですけど、
ちょっとね、危険ですからね。
もう冬のダムはもう落ちて上がってこれなくなる可能性があるんで、ちょっとやめた方がいいですけどね。
そうですね。はい、ということで第118回フォトムービースタートです。
この番組は写真を楽しむすべての方へ、フォトムービンがお送りいたします。
で、梅雨に入りましたけど、なんかあんまり梅雨らしくないような感じもしますけども、なんか今週はありましたっすかね、皆さん。
そうですね、私は今週は、まあ、梅雨なんですけど、あの比較的、まあ、新潟よりは割とカラッとしてる、
うんうんうん、
長野県の方にちょっと行ってましてですね。
はい、うん、
うん、まあ、長野県の中を結構あちこちちょろちょろはしておったんですけれども、
うんうんうん、
今回ですね、ちょっとたまたまし、あの仕事のこう時間というかのスケジュールちょっとこう空白があったんで、
うんう
ん、で前からちょっと気になってはいたものなかなか行けなかったですね。
ほいほい、
あの雲野宿っていうところにちょっと行ってきたんですよ。
ほう、どんなとこですかね。
ですね、これが長野市と、そうだな、長野市より上田市かな、上田市の隣にあるそのなんだっけ、東御市っていうところなんですけども、
うん、
ここのですね、漢字で書くと海、市の海に野原の野、
うん、
で、宿、うん、って書いて雲野宿っていうところもらしいんですよ。
おー、なるほど。
でですね、なんかこうなんだろう、例えば高速で、まあ、行ったとしたらですね、東武湯の丸インターというのを降りて、
うんうん、
ずっとこう国道の方まで降りていくとですね、途中で雲野宿って看板が出てるんですよ。でそこまで何キロってこう書いてあるんで、
うんうんうん、
なんかその看板見るとなんかこうどう言ったらいいんでしょう、長屋みたいな感じのこう絵が描いてあるんで、
お、
これはなんか歴史的建造物的なものが何かあるんじゃないかってすごい気になってはいたんですけどね。
そうですね、なんか宿って書いてあるのが宿場町みたいな感じなんですかね、やっぱね。
うん、かなと思って、
うんうんうん、
それでですね、まあ、気になっていたものの、まあ、何年も気になっていけなかったんですけども、
うん、
たまたまその前をですねちょっと仕事で通りまして、
お
ー、ラッキーですね。で、あ、これが雲野宿か、 でチラッと見た時にその、うん、なんだろう、なんかいい感じの景色がチラッと見えたんですよ、
うんうんうんうん、
でその後に第一駐車場第二駐車場って駐車場の場所もチェックして、
うん、
もしこれは今度時間があったら来ようと思ってたらですね、うん、その日の帰りにちょっとだけ本当30分ぐらい時間が空いたので、
お、
うん、もうこれはもう今だと、
うん、そうですね、今ですね、うん
うん、もうこれもポーンとそこに駐車場ガラガラ、まあ、平日だったらね、
うんうん、
あのガラガラだったんで入れてですね、うん、見てきたんですけども、
うん、どうでした？
まあそうですね、ざっくり言うと本当になんか宿場町っていうかその、まあ、やっぱり昔の建物そのまま残してるっていう、
うん
うん、あの一つの通りがトンとあって、
うんうんうん、
その通りがですねもうやっぱりあの両サイドにこう古い建物がいっぱいあってですね、
うん、
まあ博物館みたいな感じのこう記念館っていうんですかね、資料館なのかな、
うんうん
うん、っていうのがあったりとか、あとはその何だったかな、なんか昔のおもちゃみたいなのをこう展示している博物館があったり、
うんうん
うん、あとお土産物屋さんがあったり、
うんうん、
そのちょっとしたカフェがあったりとかいろいろあるんですけども、
うん
うん、中にはねやっぱりその、まあ、お店もそうなんですけどなんか普通にこう表札が出てるところもあったんでもしかしたら人が住んでらっしゃるのかなっていう、
うん、なるほど、うん、
ただね街、うん、並み自体ちゃんと本当その一角だけすごく整ってて、
うんうんうん
うん、もうそこだけ本当に過去にタイムスリップしたみたいな、
あいいですね、うん、そういうのね、
ちょっとこうう
ん、
ちょっとこう映画村っぽいっていうか、
ああいいですね、撮影するにもなんかバッチリな感じですね、
うん、そうなんですよ、で私、うん、その平日の日中っていうかその昼過ぎっていうか、まあ、夕方ちょい手前ぐらいに寄ったんですけれども、
うんうんうん、
まあ人の通りもそんななかったですしね、
うん、あ、うん、完璧なシチュエーションですね、うん、
で結構天気も良くてですね日差しも強かったんで、うん、ちょっとこうなんだろう、ちょっと明るめっていうかオーバー気味に撮ったりとかして遊んでたんですよ、
うんうんうん
うん、でなかなかいい雰囲気だなぁなんて思って撮ってたんですけどね、
うん、いいですね、うん、
ただねここの通り普通に道路みたいで、
うん、
車も自転車も人もいっぱい結構通るんですよ、タイミングによっては。
ああそうなんですね、
うん、ですんでねちょっとこうなんだろう、まあ通行も気をつけなければいけないんですけども、
うんうんうん
うん、やっぱりあるとこう今回ねちょっと時間が限られてたので、
うん
うん、またちょっとね行きたいなと思うんですけど、やっぱりね、うん、その構えてても車がプーッとこう来ちゃったりとかね、
ああそっかそっか、うん、
うん、そういうのも結構あるんで、
うーん、しょうがないですよねそういうところ
は、ね、まあね、うんうんうん、それは仕方がないんで、まあ行くとしたらやっぱりびっくり時間を取っていく方がいいかもしれないですね、
うんうん、うん、そうですね。あとですか、なんかちょっと写真をパッと見た限りこれあれですかね、やっぱり最近の流行りなのかこう電線が見えないような気がするんですけど、見てあるんですかね、たまたま映ってないだけでしょうかね。
ね、多分やっぱり埋設なんだと思うんですよ、その巣だけは、
うんうんうん、
やっぱりねちょっとそのメインストリートというかその通りからちょっと外れると電線自体は一本裏とかね、
うんうんうんうん、
やっぱり電柱はあるんですけども、
うん、
そこの通りはねないんですよ。
ああやっぱりそうですか、うん、うん、やっぱないだけでも全然景色違いますね、
うん、そうですね、うん、まあ電柱自体も立てなくてその代わりっちゃなんですけど、うんうん、結構柳の木みたいなのがねいっぱいあって、
ああまたいいですそれね、
うん、そうなんですよ。でなんかいろいろ見てたらね、そのなんだろう、ちょっとこう壁と壁の間にトーンとこう、あ壁っていうかそのなんだろう、家と家の間にこう、うんうん、ちょっと出っ張った壁があってなんか うだつっていうらしいんですけどね、そういうのがあったりとかね、
うん、なるほどね、
あとはその、まあ、ガラス戸のところに、まあ、こう格子みたいのがはまって、うん、その向こうにですねこう人形が飾ってあったりとか、
うん、
何屋さんなのかなと思ってあんまりよくは見なかったんですけれども、
うん
うん、見えるところに人形飾ってあったりそのガラス細工が飾ってあったりとかしてですね、
ああなるほど、うん、じゃあやっぱりじっくり取り行かないとですね、またね、
そうですね、ちょうどなんかこう、うん、暖かい時のその昼下がり とか夕方ぐらいにこういい感じにこう日が傾いて来始める時に歩いてたもんで、
うんう
ん
う
ん、なんとなくねこうタイムスリップした気分になるんですよ。
ああいいですねそれね。
で、うんうん、そこを見て帰りにですねあの、まあ、神社があるので、
うん、
その神社に行ってですねちょっと暑かったんですよ歩いてて、
うん、
ですのでちょっと神社の木陰で休んで、うん、一応そのお賽銭入れてお参りして、
うんうんうん
うん、それで帰ってきたんですけどね。
うんそうですね、うん、
なかなかいい感じでした。
お
で、うん、車に戻ってあの会社の携帯見たら着信が入ってたんで慌ててそこから出たんですけどね。
なるほど。そっか、今回は新しかったですね。
あそこはねもうちょっと時間を取ってじっくり見たかったっすね、
うん、ああいいですね。そういうとこだとやっぱりこう歩きながら撮れるから良さそうですねじっくりね。
なかなかねやっぱりそのなんだろう、まあ、雰囲気ももちろんいいですしね。
うん
で建物のねその感じもやっぱりすごく、まあ、個人的には好きな感じというか、景観がまとまってるのでねぜひあのおすすめしたい場所ですね。
うん、ここで、便りをご紹介したいと思います。大阪のデヤッシーさんからですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お二人さんこんにちは、大阪のデヤッシーです。私のメールをたくさん読んでいただきありがとうございます。読んでいただけるのは嬉しいものですね。あまりこういう投稿したことがなかったので調子に乗ってしまいそうです。今回はストラップについてお聞きしようと思います。前々回楽しそうなフォトウォークのお話を聞いて、フォトウォークに限らずカメラをぶら下げて歩くとき皆さんはどんなストラップを使っているんだろうかという疑問が浮かびました。カメラに付属しているストラップを使って首から下げているだけだと歩いているときお腹のあたりでポンポンと弾みます。短時間なら気になりませんが長時間になるとちょっと嫌になってしまいます。ちょっと長いストラップを購入したすき掛けにかけるという手もありますが、肩からかけているカメラバッグと干渉してどうもうまくいきません。以前はストラップをくるくると 手首に巻きハンドストラップのようにして持っていましたが、ちょっと大きなレンズをつけているとだんだん重くなってきます。あれやこれやと試行錯誤していましたが、今は R ストラップなるものを愛用するようになりました。いわゆる速射ストラップというものです。写真を添付いただきましたのでこちらブログでご覧ください。腰胸の横でぶら下がっているので歩くときにも邪魔にならず、ストラップそのものも回転させずに済みます。今はこれなしでは街歩きには いけません。ところがこんないいものなのに未だに同じストラップを装着している人に出会ったことがありません。もっといい手があるんでしょうか。あまり複数人数で歩くことがないので他の方のやり方が分かりません。前のストラップの話はしたよということであればどうぞスルーしてやってください。7月です。京都では、祇園祭り、大阪では天神祭りに、住吉祭り、暑くて、華やかな1ヶ月が始まります。暑さに負けず頑張って撮影してきます。それでは、PS、前にメールした時の大阪の飲み屋街は大阪環状線の寺田町駅近くの高架下です。ということで、お便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今回はストラップということで、そうですね、これやっぱりあのカメラバッグとかそういうものと一緒で一回は何ですかね、立ち当たる壁というんでしょうか、悩むところですかね。
そうですね、まあ、ストラップも結構あの三者三様でね、皆さんいろいろな運用されてると思うんですけど、
そうですね、やっぱり最初は私も普通にこういわゆる何ですかね、首からかけてみたいな使ってましたけど、そこからやっぱりいろいろ、やっぱりねこのレアシーさん言われてるように前の方でポンポン跳ねてね、使いづらくなって歩きづらいんですかね。
そうなんですよ。でね、あのこれね本当あんちゃんみたいにねスラッとしてる人はいいんですわ、私みたいにドラえもん体型だとねお腹の上に乗ってるないしは跳ねるっていうね、
うん、
どうにもこうビジュアル的にもかなり NG な部分があるので、
そうですか。
もうね私も最近首からかけたりしてたんですけど、でもねあのまだドラえもん体型になる前ですね、だいぶ若かりし日の頃もですね、 あの、まあ、フィルムつけてるとき結構ね前標準でついてたストラップが割と細かったんですよね。
ほうほうほう、
うん、で細身のストラップだったんで、まあ、結構手に巻いて使ってましたけどね。
ああなるほどね、うんうん、
よく首からこうかけて、まあ、歩くときはそうしてましたけど、
うん、
よくやってたのはやっぱりモーターショーとか行ってすぐ取らなきゃいけないっていう感じで、うんうん、もう常にもう右手にぐるぐる巻きにして持った状態にして、
うんうんうんうん、
ずっと取って歩いたんですよね、
うん、そうですね。やっぱりあの首から下げちゃうとそのすぐ取りたいときに邪魔になっちゃうんですよね結構ね、
うんうん、そうなんですよね、
うん、確かにそれありますね。今どうしてますか？
ね、私はちょっといろいろシーンによって分けてるんですけど、一眼の場合はですね、うん、まずあの今これねディアッシュさんがあのご紹介いただいたその R ストラップ、
うんうんうん、
これあのブラックラピッドの商品だったと思うんですけど、
うんうん、
私もね実はこれのスポーツってやつを使ったことがあるんですよ、
うん、なるほど、うんうん、そうですか、うん、
持ってましてね結構ねこれあのでっかいレンズつけてもそんなにこうくるっとならないんで結構便利ですよね。
あそうなんですね、うん、
で割と肩のところのパッドがしっかりしてるんで、
うんうんうん
うん、そんなに疲れないし。
おなるほど、やっぱりいいんですね、うん
うん、そうなんですよ。ただねこれちょっと私の場合でなんですけど、
うん、
動かす時にそのなんだろうカメラバックも斜め掛けなんですよ、メッセンジャータイプなんで。
はいはいはいはい、はい、
でカメラバックがありこのストラップがありだと、うんうんうん、割とこう動きづらいシーンが出てくるんですよね。カメラを動かしづらいっていう、
うんうんうんうん、
うん、なので今ちょっとこれお休みしてですね、
うん、
あの伸縮性のあるどういったらいいでしょうかね、うんうん、忍者ストラップみたいなやつですね、いわゆる、うんうん、まあ、ちょっと商品名、
うん、
ズバリ言っちゃったけど、
うん、大丈夫ですよね、うん、前なんか紹介してたやつでしたかね、
う
ん、
そうですそうです、うんうん、あの金具をピュッとこう引っ張ると、うん、あの伸びたりするよっていうやつで、
うん、あれでもいいですよね、
うん、あれね、あのいいところはこれあのなんだろう、要はギュッと短くしちゃうと背中のところにピタッとくっつけて、
うん、
あのブラブラしないんですよね。
そうみたいですよね、うん、
で撮るときはその金具っていうかそのバックルをビュッとこう、
うん、
自分からこう遠ざけるように引っ張ると伸びるんですよ。で伸びるんでそのままこう自分の前の方に、
うんうんうん、
例えば背中に沿った状態になってればずるっとこう自分の腰のとこまで落ちてくるんで、
うん、
で持って取ると、
うんうん
うん、いうのも歩くときも邪魔にならないのと、
うん、
あとその脇でブラブラしないので結構背中のあたりで固定されるから、
うん、
あの人がいっぱいいるときにこう前に歩いていく部分には、ね、カメラがぶつからないんですよ。
そうですね、うん、この前ねあのフォトワーク参加するときにやっぱりそういうの使ってる人いましたね、うんうん、なのでそのあたりは結構、うん、流行ってるのかななんて思ったんですけどね、うん、
でねあとはあの自転車乗るときいいんです、うん、これ
ああそう言ってましたんですよね、うんうん、
自転車乗るときにねその腰のところでブラブラするとやっぱりレンズがどっかに当たっちゃうんじゃないかってすごく心配なんですよね、
うん、うんうんうんですね、うん、
ただ背中のところにピタッとくっつけて担げるので、
うん、
あのカメラブラブラしながらすっごい安心なんですよ。
いいですねその点ね、うん、うん、そっかなるほど、ね、
で、
う
んうん、私の場合はちょっと変わってるというかあれなんでその伸縮性のストラップないしはそのあの R ストラップつけてる時もずっとあのハンドストラップはつけたままなんですよ。
うん、なるほど、うんうんうんうん、
この2つのストラップ使う前は首から下げてたんですけどその後にハンドストラップつけて、
うん、
ずっとハンドストラップばっかりだったんですよね、
うんうんうん、
もう常に持った状
態って、うん、そう私もそれ考えたんですよ最初ね、うん、
もう写真撮りに行くぞって言ってる間は常に右手に装着した状態
私もねそれでいいかなと思ってたんですけどねやっぱりちょっとそれだと辛そうかなと思ってやめたんですよ、
ね、このデメリットはまず右手が痛いのと、
うん、
レンズ変えるとき困るんですわ。
そうなんですよね、うん、
レンズ変えるときにどっかに置かなきゃいけないっていうデメリットがあるんですよ。
一眼の場合それがありますからね、
うん、そうなんです、
うん、多分、ね、レンズ交換しないちょっと大きいのだとねいいと思うんですけどね、うん
うん、
なかなかそういうのもないですしね、うん、
そうですね、
うん、なるほど。 ちの場合はやっぱりちょっと特殊かもしれないんですけどね、確かにこういう、なんですかね、首からかけて前に来るんじゃないんですけどね、ちょっと写真後で添付しておきますけどもね、付属のですねストラップをですね、通常は多分右と左の上のあたりにつけてこう首にかけるみたいな感じになると思うんですけど、それをですね左側に全部つけてしまいまして、要はコンパクトデジタルカメラみたいにこう片方掛けみたいな感じですかね、うん、
要は両撮りじゃなくて一点撮りみたいになってるんですよね、
う
ん、
そうなんですよ、それを一点撮りにして、それでそれを首からかけ、あ、首じゃないですね、肩にかけていつも持ち歩いてるみたいな感じなんですよね、うん、
う
ん、
そう、前見たことが、うん、見たことがあるとか何回も見てるんですけど、あ、なるほどねと思って見てたんですよ、
う
ん、
そう、それだとね、すぐ撮れますし、で、まあ、ブラブラするのはね若干ある、もちろんあるんですけどね、前のとこで体にぶつかったりすることがなくて、横だとそんなに気にならないんですよね、うん、で、まあ、カバン背負ってても大丈夫ですし、ただその朝みたいにこうですかね、タスキがね、なんていうんだ、ショルダーバッグみたいなのだとやっぱちょっとかぶっちゃうのでちょっと辛いかもしれないんですけど、うん、でも、うん、割とそうですね、もうこの方法にしてからもうずっとこのまんまで、で本当はね、慣れてきたらですね、やっぱめんどくさくってストラップ一時期全くつけないで、うん、やってたこともあるんですけど、やっぱりレンズが交換できないですよね、外で、うん、
そうなんですよ、
うん、そこがだけがねちょっと問題なので、やっぱりこうどっかに首とかにそのレンズ交換するときはかけなくちゃいけないので、そのためのほぼストラップみたいな感じですかね、うん、
そうなんです、どっかベンチとかに置ければいいんですけど、
そう、置く場所が ね常にあるとも限らないので、
そうなんで、でもこれ人によりきりなんだと思うんですけど、まずバッグからレンズをします、うん、キャップを取ります、
うん、
キャップ取る前にレンズをボディから外しますと言ったら手が塞がるんですよね、
うん、そうなんですよ、そこなんですよね、一眼の辛いところはね、
でミラーレスとかだとレンズが小さいので片手に2つ持てたりするんですけども、
うん、そうなんですよね、うん、
一眼はどうにもならないっていう、
ならないですね、うん、
そうなんです、あれがすごく困るんですよね、
そうですよね、うん、なんですよね、個人的には理想的には理想はつけたくないんですけどね、そのための、うん、ストラップですかね、うん、で私の場合割と軽い層の一眼レフなので、そんなに肩の片方だけかけてても負担にはならないので、うん、でもちょっとね、フルサイズとかね、重たいのだとちょっと厳しいかもしれないですけどね、うん、
そうですね、結構重たいの振り回すとなると大変かな、
うん、
でも逆にしっかり固定しとかないと不安かもしれないですね、
うんうん、そうですね、うん、その点もあるのでなかなかね、こう 100% っていうのはなかなかないですけども、うん、なかなかとこですけども、うん、今はそんな感じですかね、
う
ん、
まあそうだな、あと、うん、やっぱりね、その私そのバッグが斜め掛けで、まあ、あれもストラップを斜め掛けにしてますよっていうお話しましたけど、
うん、
その伸縮性のやつは結局そのずらすときね、ずっとこう緩くなるんでね、だいぶいいんですよ、そんな引っかからないんですよ、
うんうんうんうん、
あとあれかな、今いろんなストラップ出てるんで、
うん、
本当ね、やっぱり手っ取り早いのはちょっと長めのストラップにしてたすき掛け、
うん、
要は斜め掛けにするのがもしかしたら一番いいのかなって、
うん、
まあ今ね、そのなんだっけ、速射ストラップ使われてるから、
うんうんうん
うん、それはそれで、とても便利なもんだと思いますし、
これちょっと
私も使ってましたけどね、
うん、使ってみたいなと思ってたんですけど、うん、やっぱいいんですね、
うん、これはこれでね結構いいんですよ、
うんうんうんうん、
でね、なんだっけ、金具が前にいたり後ろにいたりしないようにそのストッパーもあるんで、要はそのストッパーかけておけば前にこうダランって出てこないんでね、
うん、うん、
そうなんです、これはこれでいいんですよね、
うん、なるほど、ということでね、なかなかこう 100% ねいいっていうのはなかなか難しいですけど、他にもねこんな方法があるっていう方がいらっしゃったらお便りいただけて嬉しいですね、うん、
そうですね、うん、こんなストラップ使ってるよとか、逆に、こんなストラップを実は販売しようと思うんだとかね、
うん、
そういうお話も、ね、含めてちょっといただけると面白いですね、
うん、ぜひぜひお待ちしております。 お送りしております。今回のテーマは、テーマを持とうということですね。写真を撮るときにですね、何かこう何を撮ったらいいかわからないとかですね、煮詰まったときとかあると思うんですけども、何か一つこうテーマを持って写真を撮ると、撮りやすいんではないかということで、今回のテーマにしてみたんですけども、そうですね、過去なんか自分でこうテーマを持ってこう撮ろうとか、これから撮ろうとか、なんかそういうのありますかね。
そうですね、この番組自体が後半のテーマはしばらくちょっとお休みしてたんで、
そうですね、そういえば
まずはそこからという感はあるんですが、さておきましてですね、そうですね、私結構あれです、テーマというかそのコンセプト的なやつっていうのは、たまにというかちょいちょい、ネタがつきそうになった時にはいろんなことをちょっと試しては見るんですけどね、ただ実を結ばないというか、長続きしないというか、
いやなかなか難しいですよね、育児の質もそうなんですよね。
テーマを決めると、なんかあれですか、こういうテーマで撮ってみたよとか、そういうのはなんかあります？
例えば一番わかりやすいのはこう色とかですね、特定のものとかですね、分かりやすいもので言うと青赤とか、例えば空だけとか、なんかそういうものだけこう集めて撮ろうと思ったことはあるんですけどね、結構、でも意外とね、ちょっともう性格が、飽き性なもので、その一つのものを追うのが難しいんですよね、意外と、なのでね、結構挫折というか、飽きてしまうようなことはあるんですけども、何かこう撮るものがないなと思った時にこう、なんかね、今ネットでいろいろ調べられますから、こう調べてみて、こう一つこう気に入ったものがあったら、例えば、そうですね、車が好きだったら車何か追っかけてみるとか、一つのテーマで、追いかけていくと撮りやすいは撮りやすいと思うんですけどね。
それこそ前半出てたダムとかね、
そうですよ、
こういうのは全国各地に意外とありますからね、
ねえ、いっぱいあります。なのでこう種類とかね、ダムの中でも例えばこういうダムだけとかってあるのかな、ちょっと分かんないですけどね、幅広いものがあればさらにそれを絞り込んでみてね、撮ってみるとか、そういうのもありますしね。
そうですね、確かに一つのなんだろう、ものとかその被写体一つのものにこう、なんだろう、こだわっていくと、いろんなものが、今まで見えなかったものが見えて面白かったりもしますしね。
そうですね、新たな発見ありますから、またそこでね、なのでいうテーマを持って、例えば今の時期だと、雨ですかね、1ヶ月だけでもね、それを追ってみるとか、
水滴をどうやったらきれいに取れるのか試してみるとかね、
そうですね、まさにバッチリなテーマですね、今月にはね。
あとあれかもしれないですよ、雨降った後の虹を取ってみるとかね、虹だけを取りためてみるとか、
なんかいいかもしれない。
いろんなところの虹のある風景を集めてみるとかね、面白そうですね。
いいですね。結構壮大なテーマになりそうな気もしますし、そうですよ。
私は過去あれでしたわ、なんだろう、まず朝焼けばっかり撮ってたことがありましたし、もうとにかく朝早起きしていろんなところでいろんな朝焼けを撮ると、いうのをやってましたし、あとは、なんだろう、海だけ集めたとか、あと夕焼けばっかり撮り歩いたりとか、
なるほど、
あとはそうですね、その街撮りばっかりしてみたと か、
うんうんうんうん、何や
ったかな、結構ね、いろいろなんか地味にやってるんですよ。
おお、結構やってます。今はあれですかね、うん、結構長期的にやってますかね。
うん、ですね、割と単発でポンポンとこう思いつきで、うん、このシリーズ、このシリーズって言ってやってるんですけど、意外となんかちょいちょいこう思い出したようにまたやり始めるっていうような。
うん、
だから、マッチシリーズだったら、ちょっとこう、たまたまマッチブラブラして撮った写真がある程度たまったんで、マッチシリーズで集めてみて、っていうような感じで、また思いついてた頃にマッチをブラブラして、マッチシリーズっていうような感じしたりとか、でね、今はそうだな、割とあれですね、その、モノクロで17枚限定っていう縛りをつけて、で各いろんな都市に行った時に、
うん、
その土地をその土地のその街をブラブラするんですけど、
うん、
でブラブラして撮ったやつを17枚、うん、中途半端ですけど17枚だけ自分でチョイスして、
うん、
モノクロに焼くと焼くというか現像してみるっていうシリーズをちょっと今やってます。
ああ、なるほど、なるほど。一つこうテーマを作ってこうまとめるっていうのも大事ですね、結構ね。
うん、そうですね、そのコンセプトというかテーマっていうか、うん、コンセプトっていうか、なんか一つのなんか縛りを作ってね、撮ってみるっていう、そのあれも面白いかもしれませんね。
そうですね、うん、テーマとねちょっと若干それるかもしれないんですけど、その一つのテーマで撮ってで最後まとめてね、でまた違うテーマに行くっていうね、そういうのも大事かもしれないですね。なんかウェブとかで結構公開してるとね、なんかまとまりがなくなっちゃうんですよね。うん、意外と。
そうなんですよ、なんかこう、うん、やっぱり撮ってすぐ上げられるそのスピード感がすごくあるので、
うん、
割と安易にその自分でチョイスする間もなく、あ、ちょっといいの撮れた、現像してあげちゃえばっていうね、
うん、
そんな感じで煩雑になりがちなんですけども、
うん、そうなんですよね、うん、なのでワンテーマ決まってる人はね、もう常にそういうスタンスでいけると思うんですけどもね、うん、逆にこう決まってない場合はその乱雑になりがちになっちゃうので、やっぱり一つこうテーマを絞って何かね、一期間決めてでもいいですからね、とってこうまとめて仕上げるっていう感じが、なんかね、うん、最近ちょっとやろうかなと思ってるところなんですよね、自分でもね。
あ、そうですよ、最近ねちょっと私、うん、あのまだそんなにたくさんちょっと枚数ないんですけどね、
うん、
ちょっと変わった企画というかテーマを今やってまして、
お、はいはい、
あの一応ペットボトルのある風景シリーズっていう、
うん、お、
風景に必ずどっかにペットボトルが映ってますよっていう、
おお、なんか面白そうですね、うん、
でペットボトル目線的なこう絵をこう撮り続けようかなっていうのをちょっと一回思ってて、
うんうんうん、
あの1回だけやって、まだ第2弾やってないんですけどね、
うん、ああなるほど、うん、今後楽しみですね、うんうん、
ちょっとペットボトルシリーズはね、ちょっとこううまくなんか自分の中で消化しきれずに、
うん、
今消化不良状態っていう、
うん、なるほど、うん、
そういうのを考えてみたものの、
うんうんうん、
なんかうまくまとまらなくなっちゃったってい
う、うん、
そんな感じなんですけどね、
うん、いやでも結構ありますね、うん、さっきの話じゃないですけど、こう縛りをつけて撮ってるとやっぱり途中ですぐ煮詰まったりしますからね、うん、意外と、うんうん、
でまた忘れた頃にね、うん、やりたくなったりとかするもんですよね、
うん、そうですね、うん、そうです、そうです、そうなんです、うん、で、まあ、多分写真だと何だろうな、気軽に撮れる空だと思うんですよね、うん、で一回ね空だけこう撮ってみたんですけどね、やっぱりねこううまくまとまらずにですね、うん、消化不良になっちゃうことをあったのでね、なんかこう一回やめてまた、ね、別にの違うテーマにどんどん移っていってもいいですしね、うん、構わないと思うので、うん、何か決めてこう一時的にこうちょっとこうなんていうんですかね、その一番テーマに集中して撮ってみるっていうのはなんかいいような気がしますけどね、うん、
であとね、うん、テーマを決めようとはちょっとずれちゃうんですけども、うん、あの確かに、ね、そのなんだろう、いろいろ共有サービスとかに上げてると煩雑になっちゃうって話さっきありましたけども、
うん、
ぱりね、その中でよくほら最近聞きますけど、1日1枚撮りましょうとかね、
うん、はいはいはいはい、
1日1枚ベストショットあげましょうとか、
うんうんうん、
あれすごくいいと思うんですよね。
そうですね、うん、
なんでかっていうと、そのたくさんその好きな人でもたくさん撮った中で、
うん、
どれがじゃあ今日の自分はどれが一番良かったっていう、今日の自分チョイスでどれが一番良かったっていうのは選ぶっていうね、そのたくさん撮った中から選ぶっていうことってなんかやっぱ大事なんだなって最近ちょっと思いますね。
ああ、そうですね、うん、
なんかね、その例えば10枚撮りました、10枚とも全部上げられますって、1日にアップロード全然問題ないですよってなっちゃうと、
うん、
結局その自分の敷地がどんどん下がってくるんで、10枚撮って全部なんか、ま、満足いくから全部上げちゃえって感じになっちゃうんですよ。
うん、なりますね、うん、
でそこを例えば1枚だけよって、今日は1枚だけですよ、ただその中で、うん、どれをこうチョイスするか、もうどれを没にするかっていう、
うん、
いろんな見方でこう見れるようになるんですよね。だからやっぱりなんか そうなると自分のこうなんだろう、敷地がどんどんビューッと上がっていって、もうこれ一番綺麗だからって、うん、まあ、いろんな意味でその構図がいいとか、ピッキングがしっかり取れてるとか、
うん、
なんかいろんな観点から見てこれがいいって、やっぱりその自分の撮った写真を振り返る、
うんうんうん、
きっかけになると思うんで、あれはすごくいいと思いますけどね、
うん、それ大事ですね、うん、
っていうのはもう、
うんうん、
自分で撮ってて、
うん、
あれなんですよ、もう、あ、これもちょっといい、あれもちょっといい、いやもうこれもあげちゃえ、あれもあげちゃえって、
うん、
やっぱりなってた時期がたくさんあって、
うん、
過去に何回もあって、
うん、
わけわからなくなってたんですよね、
うん、自分で なりますね、うん、なります、なります、
もうこういう例えばそのモノクロ17枚ってその中途半端なあれっていうのはもうやっぱそこだったんですよ。
うーん、
たくさん何十、ね、何なんか撮った中で17枚だけもう選びましょうと、厳選、自分の観点で厳選しましょうっていう、
それは大事かもしれないですね、うん、なんかそれはよくわかる気がします。うん、
そうなんですよね、ですんで、まあ、もし写真と撮られてて、その写真撮るのは好きなんだけど、でもなんかもう撮るのなっていうかよくわかんないなとか、
うん、
最近ちょっとこう熱が冷め気味というかですね、もう写真何撮ってもなんか面白い、同じようなのしか撮れないしつまんないなっていう方は、まずそのテーマというかね、
うん、
なんか縛りを一つつけてみると。
そうですね、うん、
被写体でも OK ですし、枚数でもいいし、
うん、
そのカメラについてるモードでもいいですね、
うん、
なんとかモードだけで撮ってみようとか、
うん、結構大事ですからね、そういうのね、う
ん、なんかアートフィルターついてたら、アートフィルターのなんとかっていうそのエフェクトだけで撮ってみようとか、
うんうんうん、
そんなのも面白いでしょうしね。
そうですね、うん、やっぱり今何でもできてしまいますからね、うんうんうん、
そうなんですよ、うん、でそれでもまだネタがないと、
うん、
もう俺は写真もう足洗うぞと思いかけてた人はもうあのですね、とりあえず今月だけはまず指令写真で取り組んでみてください。
第118回フォトムービーいかがでしたでしょうか。今回は指令写真のお知らせですけども、うん、前回、インスタを2人始めましたというのを紹介しましたけども、指令写真インスタグラムの方でも、投稿をお待ちしております。ですね、インスタグラムの方で、タグをつけていた、ハッシュタグをつけていただきまして、投稿したものはこちらで、拾ってですねご紹介させていただきますので、こちらのブログの方 およびですねインスタグラムの方で毎月の指令写真投稿していただければと思います。はい、これですかね、どんどん来ますかね。
今までよりもあのだいぶ気軽に投稿できるような感じになってると思いますんでね。
うん、そうですね。はい。で大事なですね、ハッシュタグの方ですね。ハッシュタグの方は指令026ですね。今回はですね。うん、ということでこの指令026のハッシュタグをつけてインスタの方では上げていただければと思います。はい。というわけでこの番組では皆様からのお便りをお待ちしております。またお題の写真を投稿する指令写真のコーナーへの投稿もお待ちしております。今回のテーマは青い写真ということでテーマに沿った写真は何でも OK です。インスタグラムの方でも お待ちしておりますのでお待ちしております。すべての宛先はホトムービンアットマーク gmail.com 続きは photomovin アットマーク gmail.com です。ブログ、iTunes などでもコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。番組でご紹介させていただくことがありますのでよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はあんちゃんと
あんさんでした。
Stay tuned next time.